ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみんです。2009年4月19日、もう4月も半ばを過ぎましたね。東京のソメイヨシノはもうすっかり葉桜、そして現在桜前線は青森まで到達したということですね。新緑が目に美しい季節となってきています。いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日4月19日の花は希少部。花言葉は幸せをつかむ。今日の花、希少部のご紹介です。花菖蒲の黄色バージョン、黄色い菖蒲の意味で希少部となりました。紫の菖蒲の花に比べると明るく元気な印象を受けるでしょうか。また出身が日本ではないので、ちょっと西洋っぽいバタ臭い感じもしますかね。アヤメ科の多年草、ヨーロッパから中近東が原産地で、北アメリカにも分布が見られるようです。日本には明治30年頃に渡来したとされます。とても丈夫で、現在は野生化して湿地や池のほとりなどあちこちで見られるようです。草丈は60センチから1メートルくらい。花の季節は5月の初め頃、地域にもよりますけれども端午の節句前後に咲き始めるようです。葉っぱの中央に通っている葉脈がセンターラインのようにはっきりとしているのが特徴。そしてアヤメや菖蒲の仲間は水の中で咲くというイメージもありますけれども、この花は水辺といっても一歩引いて水際ながらも少し乾燥した場所で群生しているものも見られます。まあ水を水際で阻止ってな感じでしょうか。3枚の花びらが垂れ下がるところから三味一体の象徴とされ、フランス王家の紋章のモチーフになっています。またヨーロッパのルネサンス時代の初期ネーデルランド絵画、オランダで描かれていた絵画には聖母マリアの花として百合に代わって多く描かれているようです。ヨーロッパではかなり馴染み深い花なんですね。さて日本ではその旺盛な繁殖力が災いして在来種を駆逐してしまう恐れがあるとして、環境省の外来生物法が定めるところの要注意外来生物リストに加えられているんです。その心は、アヤメや菖蒲類の在来種には数が減っていて保護の必要が検討されている種があって、それらの存在を脅かす可能性があるということなんですね。この在来種と外来種の問題、動物植物合わせてなかなか難しいものがあるようです。花言葉通り幸せをつかむことは大いに望みたいですが、一度つかんだら、栽培を始めたら、話すことには野生化させるのには慎重になった方が良さそうですね。以上、今日の花、希少部についてご紹介しました。フラワーステーション。後半は今日の花、希少部の花言葉、幸せをつかむにちなんだ話題にチェンジです。 といってもスポーツネタですので、何を喋るかは大体お分かりでしょうが、フィギュアスケートについてです。浅田選手やってくれました。最後の最後で仮面舞踏会という非常に難しいプログラムを、本人もね納得の出来だったんじゃないでしょうか。多少ジャッジで減点された部分があったようなんですが、3回転半のトリプルアクセルという大技のね回転不足を1回取られてしまったんですけれども、本人もね真央ちゃんスマイル爆発、飛び上がって喜んでましたからね、本当に嬉しかったんでしょうね。おめでとうございます。とにかく難度の高い技目白押しの仮面舞踏会というフリープログラム、新しく作られてから完璧に滑れたことっていうのはね、おそらく一度もなかったと思うんですね。本人も悔しい思いを何度もしてたと思うんですけれども、シーズン最後の試合の本当に最終滑走で決めてくれたという、まさに劇的な幕切れでした。あの完成度の高さは先日の WBC のイチロー選手の最後の打席にも通じるところがあったかななんて思ってるんですね。イチロー選手それまでは不振にあえで、胃潰瘍になるまでね思い詰めてらしたということで、後から聞いてびっくりしたんですが、しかし最後の打席では驚異的な集中力を見せて、見事にタイムリーヒットを日本を優勝へと導いてくれました。いやあの瞬間本当にね、野球の神様がイチローの打席に乗り移ったんじゃないかと思えるほどのオーラを放っていましたね。それと同じように先日のフィギュアスケートの浅田真央選手の最終滑走の4分間には、間違いなくフィギュアスケートの神様が降りてきたと言える瞬間だったのではないでしょうか。ここぞという時に自分の実力を 100% あるいは 120% 発揮して幸せをつかみ取る、これはもちろん運や巡り合わせもありますが、最後にものを言うのは日々の努力に重ねられた、裏打ちされた自信なんでしょうね。改めてコツコツと積み上げることの大切さを感じさせてもらいました。幸せは自らの手でつかむもの。以上、今日の花の花言葉、幸せをつかむことについてスポーツを通して考えてみました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。さて巷ではゴールデンウィークはどんな予定なんて話題も出てきてますけれども、いかがでしょうか。まあいきなりこんなご時世になっちゃいましたからね、休みはたくさん取れるけれども先立つものがなんて話も聞かれますが、こんな時こそね逆転の発想でいかにお金をかけずに近くで楽しめるかというね、腕の見せ所と捉えて新しいことにチャレンジしてみるのもいいかもしれませんしね、思い切って部屋の模様替えに着手するなんてのもいいかもしれませんね。気候もいいですしね、冷たい水使って掃除するのも苦になりませんので、意外とこの季節大掃除適してるんじゃないかななんてね個人的には思っていますので、私もちょっと大掃除に励もうかなと考えております。ではまたお耳にかかりましょう。中村空民でした。